皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、虹といえばレインボーサイクロン、美しい窓岡鈴木なこたつと、
あ、リッチーブラックマーズレインボーのおまけと、
マリオカートのレインボーロードを思い出したマリと、
虹のふもとに宝があるっていうの結構小学校ぐらい信じてたハターです。
あー、今も信じたい。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画はしないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもってみる話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエイイエイイエイホー
イエイ、
ね、3月25日
はい
なりました。ほう、まずラインナップなんですけれども、ミニオダイ、あ、まあ、クイズありましての、ミニオダイトーク初の試みですね。1月から3月を振り返っていこうというね、うん、そういうことをやっていきます。そして急げ映画館ではアカデミー主演女優賞取りましたね、ジュディ虹の彼方に、こちらについて語っていきますよ、うん、ということで、それでは参りましょう。第157回ドイラジスタート。イエイエイエイエイ。
ドイラジ
名乗り合い空クイズ、
なんだそれは。
イエーイ、
変わったな。
ね、名乗り合い空、ね、
頑張るな。
あ、なんかそれなんかある、なんか、
なんか流行ってんなと思って。
僕にはまだ帰れるところがあるやつですね。
なんか、
う
ん、
え、
これやっぱガンダムね、巡り合い空っていうね。
わあ、
最近ガンダム完走した方もいらっしゃいますし、やっぱあの、うん、名乗り合い結構大事だなと思って、映画にね、名乗り合い、
もう、
やっぱアムロといえばね、
はい、
名乗りではないんですけど、アムロ行きます、ありますね。
ああ
、
ありますね。
ありますよね。ドラえもんだったらね、うん、バクドラえもん的な、これちょっと大山版ですけど僕ね。
あれ本編で言うのかなって。
あの、最近映画見てたらね、言ってましたね。はい、言ってましたね。まああとマーベルだったらね、アイアム、アイアンマン言ってますよね。隣のトトロだったらね、あなたの名前なんていうの、トトロだったらタータールワーとか言ってるじゃないですか。みんな名乗ってるわけですよ。
でも俺本当にトトロって言ってないんでしょ、あれ本当は。
そこは知りません。
そうやって聞こえてあったみたいな。
そういう聞こえたっていう手でお願いします今回もね。というわけで、今回普通にクイズを行うんですけれども、答えにアム、僕、アイ、トが含まれてた場合は、それぞれアムだったらアムロ行きます、僕だったら僕ドラえもん、アイだったらアイアム、アイアンマン、トが含まれたトトロに置き換えて答えてください。わかりました。
全然わかんない。
置き換える。
むずいな。ちょっと待ってください。
もう4人だけです。そこの部分だけをこのセリフに置き換えて言ってください。
アムロ行きます。ナミエみたいな。ちょっ
と。あ、そういうことです。アムロナミエがもし答えだったら、アムロ行きますロナミエですね。
アイだけだから。
そう、アム、
アムだけだ。
そうそう。そう、答えるよ。さあ、
普通に答えたい。面倒だな。
そういうこと。
はい。だからもう自然に出てくると思います。なんとか。アムって言ってんだから、ああもう口がアムロ行きますなると思います。僕って言ったらもう僕ドラえもんしかないですから。そんなの、アイって入ったらアイアマ、アイアマン、トが入ったらトトロ、
結構トトロ
だけちょっと一文字だよね。嫌なんですよね。
トがすっごい見逃しそう。
アムロ行きますは名乗ってない。
いいんです、いいんです。ということで、まあ普通にねクイズに正解したら、まあ1ポイントなんですけど、うん、慣れきってんなっていうのがあったらプラス1ポイントさせていただきます。なりきり度もね。で、後藤はマイナス1ポイント、その問題回答権なしにしましょうね。
あ、
はい、
はい、
ということで、じゃあ8もありますんでね、さらっとやっていきましょう。
あ、
では問題です。じゃらん。現部書房に勤める真面目三ツ矢が国語辞典大都会を編纂する姿を描いた映画化やアニメ、
はい、
はい、おまけさん。
だから船をアムロ行きます。
正解。船をアムロ行きますね。うん、簡単ですね。
ひでえな。
簡単ですね。
なんか答え聞いてしっくりこないです。すっきりしない。なんかこう、
まあ一応今まあなりきってたかなということで、もう2ポイント差し上げましょう。
やった、
はい、
むずがゆさが残りますね。
正解はまあ本物はね、船を編む、なので、船を編むろ行きますと言ったおまけさんに2ポイント入りました。じゃあ次の問題です。じゃらん。どついたるねん、100円の恋、キッズリターンといえばどんなスポーツを題材にした、 あれ、おまけさん。
だから、僕ドラえもんシング。
正解、僕ドラえもんシングです。ね、ボクシングですね。
なんかしっくりこないな。
今日はずっとこのしっくりこないのが続きますんでね。ドラえもんと見間違えるぐらいのねクオリティだったなと思うんで、ね、2ポイントあげます。
これとはい、アムロいきます。アイアンマンにはならないですよね。
あ、なんないです。そこなんないです。大丈夫です、
は
い、
ああ、
そこ難しすぎますから、ね、じゃあ問題いきます。じゃらん。映画ターミネーターにおいてジェームズ・キャメロン監督が脚本の変更に応じなかったために残ったセリフであり、結果的にアーノルド・シュワルツネッガーと代名詞、
はいはいはいはい、
ガールさん。
アイアムアイアンマンルビーバック。
正解。アイアムアイアンマンルビーバックですね。
両方英語だしもガチャつくな、
ね、アイルビーバックですね。まあ、実際はね脚本を一応変更してよっていうのに応じなかったセリフだったんですね。マイコミジャーナル、つい口に出してしまう映画の名台詞第1位がアイルビーバックです。小原さんもこれはアイアンマンに聞こえましたんで2ポイントあげます。
めちゃくちゃだよ。
じゃあ問題いきます。じゃらん。主人公のコルトレイ演じるメイソン・ジュニアが6歳から17歳になるまで実際に12年間もドイツキャストで撮影を続けたリチャード・リンクレイター監督のドラマ映画は何でしょう。
はい、
え、
おまけさん。
だからちょっと待って、6歳の僕ドラえもんが大人になるまで、
はい、あ、残念。
あ、しまった。なんか、
あ、残念。惜しかった。
あれ、
あ、あ、はいはいはい、
ガールさん。
6歳の僕ドラえもんですが大人になるまで。あれ、違う、
違います。
ん、
僕ドラえもんで OK なんでね。
はい、いいんで。
おまけさんどうだと思った。
アム、
あー、わかった。くそ、わかった、わかった、
はい、
わかった、わかった、わかった、
ね、変わるわけですからね。
だから2つ入ってんでしょ。
そうです、2つ入ってます。
え、
ちょっとこれなんかまた頭で組み合わせがうまくいかないでマイナスを積み重ねる気がする。ちょっと待ってくれ。
大丈夫ですよ。
言いたいな。
はい、
はい、マリペ。
6歳の僕ドラえもんがおトトロになるまで。
ああ、
一文字足んない。
あれ、
え、あ、残念。
正解が、
あ、本当だ、違う。
え、なんで
一文字足んない。
一文字足んないね、
まあ、マイナスだけ重ねましたよ。またレイでもやって。
さっきので合ってると思う。じゃあ、はい、
はい、
え、
ゆっくり。
6歳の僕ドラえもんがおトトロになるまで。
残念でした。
あ、一緒になっちゃった。
そうですね、同じですね。
な、おトトロな、
そうです。
あ、
正解は6歳の僕ドラえもんがおトトロなになるまでですね。
あー、釈然としない。
こう、ね、答えることを強要させといて誤答させるというね。最低ですね、
これ
で。ということで、皆さん今回ね、マイナス1を積んだ感じになります。この辺からね、いや、2つこう含まれてる系がね入ってきたなということを認識していただければ。では問題です。ダラン。第85回アカデミー賞の外国語映画賞を獲得した作品で、手術で右半身に麻痺が残ってしまったアンヌとそれを支えるジョルジュという2人の老夫婦を描いたミハエル・ハネケ監督のドラマ映画は何でしょう。
あれ、なんだっけな、
何だったっけ、あれ、
ね、これはね、なんだっけな、
思い出せないタイト
ル。あ、はい、
はい、おまけさん。
はい、だからアイアム、アイアンマン、アムロ行きます、ジテーム、ジテームじゃない、アムール。あ、あ、
残念。
あ、違う、わ。
今置き換えたとこがまた戻りましたね、今。
あ、やっちまった。
はいはいはい、
やっちまった。
アイアム、アイアンマン、アムロ行きまーする。
正解。
あ、やっちまった。
アイアム、アイアンマン、アムロ行きまーするですね。はい、アムールが正解ですのでね。ということで、ガワラさん今いい感じのアヤマアヤマしてくれたんで2ポイントあげます。ということで、おまけさんがとうとう2ポイントまで落ち込みました。ガワラさん今3ポイント。じゃあいきます、問題。じゃらん。スタジオジブリの長編アニメーションでタイトルに隣のがつく2つの作品といえば、ホーホー結局隣の山田くんと、あと1つは何でしょう。
え、あ、はい、
おまけさん。
こ、あ、これ引っ掛けじゃねえか。トトロなりの トトロトトロロ。
正解。そう。トトロなりのトトロトトロロです。ね、ありがとうございます。
あぶねえ。
でもね、トトロっていう感じがなかったんでね、1ポイント。おお、そう。芸術点がなかったんですね。
あ、そう、忘れてた。
しんどい。
なりきりがなかった
ね。3回もやらされる。
3ポイント入ってもいいだろうぐらいのね、感じなのにね。じゃあ問題です。じゃあ梶原一騎の漫画が原作である財閥令嬢の早乙女愛が不良少年大河誠と再会したことをきっかけに純愛に目覚めていく、うん、三池崇史監督である。はい、おまけさん。
これちょっと危ないのこれ。え、だからだから
はい、
アイアンマントトロ。
はい、
あれ、ちょっと待って、今どこ行った。あ、わかったわかった。ロー、はい、マコタトロ。
あ、正解。お、完璧。完璧な今2点入りました。今
よし、芸術性をもらったぞ、はい、
芸術性もあげます。
トリプルルッチが
危ないわこれ。、はい、
一瞬見失いました、ま
あ、見失うね、
うん、実際は愛とマコトなのでね、うん、アイアンマン、アイアンマン、トトロ、マコトトロ、俺も無理だわ、うん、っていうね。はい、感じでございます。ということで最終問題行きましょう。
ポイント、
あ、あ、現在ポイントはですね、ガワラさん3点、おまけさん5点、ハタさんマイナス1点、マリッペマイナス1点なのでね、これはいっちゃいますか。
10点。
10点。
おぉ。
10テームの10点。10テームではなかったんですけど、10点。
え、それは芸術ポイントありが10点。
芸術ポイントつくともう20点。
おぉ。
はい。ただ、失敗したらマイナスですから。じゃあ、行きましょう。問題、じゃらん。映画アイアンマンのラストシーンで記者会見に臨んだトニー・スタークが予定外にも自分の正体を明かしてしまった時に発したセリフは何でしょう。
これさ
頭混乱。
はいはいはい、
はい、ガールさん行きました。
アイアムアイアンマンアムロ行きます。アイアムアイアンマンアンマン。
正解。最後のアンマンが大事ですね。正解はアイアムアイアンマンアムロ行きます。アイアムアイアンマンアンマンです。ということでね、アイアムアイアンマンなのでね、これはもう最初からね、もう伏線のようにね、もう途中で気づいてましたもんね、これアイアムアイアンマンの中のアムロそういうのはないですよねっていう質問がね、もうこれ最終問題を予期していたというね。
全然そんなつもり。
ということで、ガラさん23ポイント、おまけさん5ポイント、ハタさんマイナス1ポイント、マリッペ1ポイントということで、ガラさんの優勝です。おめでとうございます。
めちゃくちゃだよ。
だから今後も
おめでとう。
ガラさんも名乗り向上していいですからね。ガラ行きますとかもう OK ですか。
勘弁してくれ。
じゃあということで、どんどんクイズハラスメントがねきつくなっていくという次回が相当きついという予告だけはしておきましょう。それでは皆さん次のコーナー行きましょう。
地獄。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題が1月から3月振り返りということで、皆さんからメールもいただきましたので、こちらご紹介いただいて、僕らもね1月から3月を振り返っていこうと思います。ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございま す。
さあ早速紹介させていただきます。ラジオネームエリア51さん、皆さんドイラジワー。
ドイラジワー。
1月から3月は洋画ではサイゴンクチュール、邦画では37セカンズの2本の年度ベスト級の映画に出会えて大当たり。特にサイゴンクチュールは公開関数がとても少なかった分とても印象的でした。1969年の主人公と落ちぶれてしまった2017年の主人公、この2人が母が築いた9代続く老舗青材仕立て屋の復権と自分自身を取り戻すバディームービーで、プラダを着た悪魔とバックトゥザフューチャー要素を用いたファッション映画。今を変えれば未来が変わるという格言を、再現した映画で2020年暫定1位です。1月から3月のドイラジの印象的な回は第156回のマリッペさんによる機動戦士ガンダムの好きなエピソードは、ファーストガンダム好きとしてとても楽しかったです。モビルスーツをロボットと表現するところも初々しさがとても斬新でグッド。 僕の好きなガンダムエピソード、三欠は、あ、だからエリアさんの Do you favorite things ってことですね。一つ目、安彦義和さんの画力に圧倒される。第一話ガンダム第一に立つ。二つ目、民間人ばかりの新鋭戦艦ホワイトベースと老朽化した補給艦に従軍するベテラン軍人の対比を描いた第3話敵の補給艦を叩け。3つ目、スレッガーと未来のロマンスを描いた第36話恐怖起動ビッグザムです。あ、ビッグザム、ガーラさんのクーガーの時など全話は見れないけど、おすすめ回だけを推奨してくれるアニメや特撮など期待しています。あ、
俺はそんなこと言ってないけど全話見ろって
ということなんですね。
全話見ろはやめてもらえますか。
見てほしい、
見てください。
さあ、ラジオネームコロコロコオロギさん、1月から3月の公開作で個人的にとても響いたのがフランス映画のレ・ミゼラブルです。ミュージカルでも有名なビクトル・ユゴーのレ・ミゼラブルの舞台でもあるパリ郊外の街に赴任した刑事が初日から巻き込まれる。最初は子供がいたずら心から起こす小さな事件からだんだんと地域全体に影響する大きな問題へ発展していく一日を描いた映画で、実際にその街で育った監督だからこそ描けるリアルな空気感と最後のシーンの観客へ投げかけるものの強烈さがすごかったです。ラジオネーム頭脳少年さん、第155回のミニオダイトーク初恋映画が印象的でした。皆さんの初恋映画の紹介や初恋エピソード、映画デートはゼガヒカの話など興味深い話が多かったのです。あと小達さんの学校の階段3のキスシーンに対する反応が面白かったです。相手役に対する殺意や未だに許してないという気持ちお前なの俺じゃないという発言は最高でした、ということでね。なんか自分で読むと嫌ですね。うん、いや全然最高じゃない気がしますね。そして、メンバーからですね、ラジオネームタンタン、先日ジムで有酸素運動しながらネットフリックスで配信されている中国映画ルテンの地球を見ました。太陽の老化によって太陽系ごと消滅の危機が迫る未来の地球が舞台で、各地に無数のエンジンを取り付け太陽系から脱出するルテンの地球計画とその周囲の人たちが奮闘するお話です。ところどころフフッとなるエメリッヒ的で楽しい映画でした。チープさを微塵も感じさせない見事な映像で、映画館の大スクリーンで見てみたかったです。また原作のさまよえる地球、まあ、これ日本語訳版ですかね、の作者である SF 小説家のリュウジキンなんだ。あ、リュウジキンさんの長編3体が面白いらしいので読んでみたいなと思いました、ということでね。隣の部屋に来れば僕持ってるんでね。
あれ、あ、すぐにでも読めるよ。
びっくりしましたね。ということで、稲井さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで1月から3月の振り返りでございますね。ちょっとこういう振り返りなかなかやったことなかったんですけれども、はいはい、これ発案者のね、ガーラさんが、
はい、毎週配信しているのでなかなかこう追っかけられない人も、まあ、中にはいたりとか、まあ、あとはその僕たち自身も毎回のそのカットだけじゃなくて、この後こう思ったよねみたいなのがあった方が、あのそれやるのってなんか毎年ベストの回だけになっちゃってるんで、あのなんか定期的に振り返った方がこう厚みが増すかなというところも。
なるほどね、はい、確かにね。その時は見てなかったし参加できなかったけど、見てそういう感想を抱いたとかもあるしね、
はい、あとまあサイコロ入れたけど当たんなかったとかね。
あ、そうね、けど見てますみたいなね。
そうですね、はい、
あとでしょ、最近クイズに乗っ取られたからでしょ。
あ、そうです、ね、
そうですよね、ハラスメントがひどいというね。
自由に発言する場所がなくなったという、
はい、すごい、確かに自由を取り上げた。これは
自由を獲得するための
ひどい略奪が起きている感じはありますね。
はい、まあでもこの3ヶ月なんかすごくこう話題作が多くて、
そうだ、意外そうだね、
フォード VS フェラーリとか、はい、パラサイト、はい、と1917ミト様、他にも9人の翻訳家とか、羊のショーンとかありましたけど、
すごく うちで扱ったやつね、
はい、目白押しな話題作がありましたね。
そうですね、特に今コロナウイルスのね関係でどんどんね新作が減ったりしてきてる中もありますからね、
まあそうなる前 の、 あの、ね、ギリギリのところでかなり、あの話題作が全部拾えたんじゃないかなと思います、
ということでね、はい、そういう思惑で始まったコーナーですので、皆さんからいただいたね、メールなんですけれども、俺あのやっぱね頭脳少年さんがね学校の階段3の おっしゃってくれてたんですけどね、
はいはいはい、初恋映画の振り返りとしてね、
そうですね、初恋映画の振り返り、うん、やっぱこの初恋映画というくりがやっぱり面白かったんでね、うん、本当にその派生したこの映画デートはゼガヒカみたいな話は広げたいなってね、
はいはいはい、
俺はちょっと思ってますよ。ちょっとデートのシーズンにね、
デートのシーズン
とはそれはいつなんだっていう感じもありますけど、デートのシーズンにぜひミニお題とかでねやってもいいのかな、だからこう企画会議みたいのを含むこれ盛り上がったよねこの話みたいな、 ね、そういうこともあるわけですよね、うんうんうん、まあ当然学校の階段3も最高ですけどね、うん
うん、
ただ恥ずかしいんであんまりもう掘り下げたくはない
そうね、はい、客観視点を改めて読むと自分のまた客観が入って、
そうなんです、
あれなんだこれ俺こんなこと言ってたのかと、
そうなんですよね、うん、なっちゃいますから、はい、ありがとうございます、はい、でも本当にね
あのエリア51さんからお便りいただいてまして、はい、前回のあの私のトイフェイバリットのところをすごい気に入ってくださったのですごい嬉しいです、
うん、
であれですね、あのモビルスーツロボットって言っちゃっててあれですね本当に
いやいいじゃない、
いやいや、うん、でもちゃんと
学びですね、
ガーラさんも補足で、うん、モビルスーツロボットってちゃんと言ってましたからね、
うんうん、
言ったっけ、
う
ん、言ってました、
あ、そう、
はい、だそこは残してました、
そうね、だってそうだよね、もっと本当に見たことない人からしたらね、
うん、
モビルスーツとか言われてね、
うん、
スーツ、
そうだよね、だ、うん、ハンサムスーツみたいなね、なんかそういう着るものかな
って着るもの、戦うために着るものみたいなね、うん、まあその延長だからこういう名前ついてんだけど、
うん
う
ん、
もうもはやって巨大ロボなんでね、あれはね、
そうですね、
はい、
一つ学びました、
うん、いやでも新鮮な視点だなと、
うん
うんうん、
私この回は参加してなかったので、
うん、
あ、そうだよ、
そうそう聞きましたけど面白かった痛かったなって思いましたけど
そりゃそうだ
な、うん、であとあれですね、そのサイゴンクチュール、うんうん、もうなんかすごい気になりますね、プラダを着た悪魔とバックトゥザフューチャーの要素なんて、
ね、
うん、
これはあの文面の背景にマリッペさんにおすすめですよ感が出てますよ、これもう
私好きそうだな感もあります、
ね、そう、プラダを着た悪魔とバックトゥザフューチャーの要素入ってる系ですよみたいな、これマリッペさん刺さりませんかっていうね提案、
すごい気になります、
え、でもこれ普通に面白そうですね、
面白そう、
面白そうです、
すごい、あの画像検索したらすごい色がすごくて、
あ、
ま
あ、
ベトナムだからなのかな、
うん、
すごいマリッペさん好きそうですよ、
青材とかどうですか、
白っぽしいやつですよね、
色はいろ
いろいろあるんですね、へえ、なんかズボン履いて
チャイナドレスじゃないけど
ぽいやつですよね、ちょっと、
うん、やっぱりその69年の話だから、うん、ファッションがねまさにこうマルペが好きそうなカラフルさと、うんうんうん、なんか
ポップな感じですよ ね、 感じがね、結構、
うん、
このメールとあんま関係ない話です、ただのベトナムのエピソードなんですけどベトナム友人たちとね行った時に、あのアイス買おうぜっつって、
うんうん、
じゃあ俺何色何色みたいな、そのもうアイスキャンデーの袋に入ってるやつあったから、
うん、
色でねみんな、じゃあ俺赤とか青とかで選んだわけですよ、
はいはい、
赤だったらまあいちご味だねとか、
うんうんうん、
でなんか青だったらね、あ、これソーダだねとかって、俺黄色を買ったわけですよ、
うん、
黄色っつって、
はいはい、
で黄色買って開けたらバナナかなかとか思ってたの、バナナかな、
うん、
もしくはまあレモンか
な、そうね、
感じですよ、多分日本人だったらそういう味を想像すると思うんですけど、もうパッケージ開けた瞬間生ゴミの匂いがしますよ、
ええ
と思って、あ、やっぱ腐ってるアイス買っちゃったと思って、あ、でもアイス腐んないよなと思ってなんだと思ってこう思ってみたらドリアンだったんですね、
あ、やっぱり、
ドリアン味のアイス臭いのよ、
臭いんだ
ちゃんとドリアン使ってるっていう、
使ってるんですね、
へ、
それだけでゲラゲラずっと笑ってまし
たあ、旅行先のテンション
旅行のテンション最高ですね、あれ普通に一人で買ってたら、あーマジかよってなってるところ、うん、それだけでも1時間ぐらいずっと食べて、あれでドリアンと思わないよねだけでねだけで旅を楽しめるっていうねで、もう食べ終わったらアイスキャンディーになんか当たりみたいなこう地下だって、
ああ、
え、なんだろう、当たりなのかなと思ってこうやってアルファベットなんですよ、横で見たらシャドウマスターって書いてあって、
え、
全く意味が分からない影の支配者、
あ、影の支配者
なんだ、うん、なんだろうなって思って捨てましたけど、で僕シャドウマスターなんですよね今まで言ってなかったけどシャドウマスターごめんなさい、最後のエピソードですね、感じでした
コロコロコロギさんの、うん、あのレミゼラブルね、
うんうん、
これ見ましたけどね、いやもう本当にちょっと大変でしたね、
ちょっと大変だった、
ちょっともうなんか見終わったら、 なんかぶん殴られてぼーっとしてるみたいなのがずっと1時間ぐらい続きましたね。
なんかね、話によるとおまけさんやっぱこの1月3月の新作映画を見て、うん、もうとんでもないことになってると、もうほとんどこれ今年のベスト入っちゃうんじゃないのみたいな勢いのが立て続けにこうね、
うん、
出会っちゃってるっていう感じの、
うん、
雰囲気おまけさんからものすごい漂ってきてますけども、その中でやっぱ一本って感じですかね。
まあその中の一本になるかなっていうのはやっぱありますね、うん、なんか多分これなんだっけ、その監督さんがねそこに住んでる人だから本当にそういうリアルな感じが出てるのかなと思うけど、でやっぱちょっとそういう解決したいけど、うん、なかなか現実難しいような問題があった中で、
うん、
どうしますかって提示をしてくるみたいなところがあって、まあ抱えてる問題つながってるところもあるけれども、うん、年末のあの家族を思う時とかもね、うん、なんか終わりがそういう風なちょっと投げかけで終わるみたいなところありましたけど、
うん、
なんかそういうなんかちょっとありましたね、暗感じが、
うん、
なるほどね。だからアカデミー賞の外国語
賞に、
そう、ね、だからパラサイトがいなけりゃっていうことですよね。
そうそうそう、
順当にいけば、
そうそうそう、多分カンヌもそうだったのかな。
そうそう、取ってるっけ、あ、うん、もう取られちゃった
か、そう取られだから、うん、そう全部パラサイトに阻まれたけど、うん、パラサイトが同じ年じゃなければ、うん、みたいな感じで言われてるようなね、う
ん、ちょっとあまりにレベル高かった年だった、
ね、そうそうそうそう、実はねっていう、うんうん、
だ全然ね名前負けしてるただのね、
そうそう、だからなんでレミゼなんだみたいなのあるけれどもっていう、
プラスさんあの、はい、サイコロに入れてましたけど、
そうなんですよ、
まだ見てない、
僕ちょっとまだ見てないです、ちょっとタイミング合わなくてね、ガールさん見たんですかね、
一昨日見ました、
あ、お
タイムリー、
はい、いや面白かった、面白いとか言っちゃいけないのかもしれないけどね、
まあまあ作品としての質として高いからね、
うんうんうん、まあでも見てよかったというかね、
うん、おしこちびそうになりましたね
終わった後、見終わった後、
見終わった後ね、本当にこう投げかけで終わるんですよね、
うん、
うん、しかもこう胸ぐらつかまれて放り出されるみたいな感じなんですよね、
結構もう身につまされるというか、
うん、
まさに自分の問題やでみたいな、う
ん、またねちょっと自分の問題、まあ自分の問題になる人もいるし、うん、あれなんだけど、多分そのラストシーンで描いてるところの切迫感がなんだかもうスクリーン越えてこっちに入ってきてくるっていうか、その切迫感がで、見てる登場人物たちのその状況の切迫感と自分たちの見てる感じの切迫感がなんか同化して、もうなんかわっわっちょっとマジか、ちょっとや どうしようわっどうしようみたいなになるっていう
そういう感想ってあんま聞かないね
でもそんな感じだよね、
すごいね、
本当にね、その状態でねもう放り出され
てるから、そうそうそう、そうなんですよ
見るしかないね、見るしかない、
なるな、
見たいですね、うん、これもね、
じゃあタンタンさんの、
うん、
ルテンの地球、
うん、
これ見たことはないんですけど、このなんかあらすじを聞くとバレリアンをすごい思い出してお
ーおおおなるほど、
小惑星的なのを動かして、うん、あっち行ったりこっち行ったりみたいな感じが、うん、すごいそのエメリヒ的っていうのも合わせてちょっと気になります ね、うん、一人で見るのは辛いから、みんななんか人と一緒に笑いながら見たいなっていう感じがするんですけど、
そうね、
うんうんうん、
メリヒではないんですよね、監督はね、別に
メリヒではない、
中国だから、
うん、あ、そうだね、
チープさをみじんも感じさせない見事な映像でって言って、
そうそう、音すごい
じゃん、やっぱ今はねレベル上がってきてるんだなと、お金もあるしっていう、
うん、
なんかちょっと前だと、まあ、中国というか香港に近いけど、そういうなんかこう SFX みたいなやつって、うん、逆にやりすぎチープ感がなんか強くて人を選ぶようなこととか多かったんですけど、うん、ファンタジー的なものとか SF 的なもの、うん、もうそういうとこじゃなくなって、誰が見てもしっかりした映像で見せてんだろうなっていうのは感じますよね、うん、この夢を読むとね、
すごいなんか絵作りは渋そうですよ ね、
うん、
色味的に
聞くとめっちゃバカっぽいけどね、
うん、
でも原作がリュウジキンなんですよね、
もう、
うん
って考えたら、
どなたですか？
これリュウジキン、2019年のに、うん、日本語訳で三体っていう
書いてありましたね、
はい、SF 小説があるんですけど、うん、これ三部作の小説の第一部の部分が翻訳されて日本に直撃してきた、う
ん、
それでもう SF 界ではお祭り、これなんだみたいな、これの原作者であるって言われたら、あのおバカ SF とかじゃないんだ
なんだなと、
うん、エメリヒ的ではないのかもしれないという感じがしますね、
映像クオリティがエメリヒぐらいいってるみたいな
ことなのかな、ね、
うん、
まあ映画化してエメリヒ感が出ちゃった、
あ、まあまあそういうこともあるか、
逆にね、うん、 テッドちゃんもね、すごい有名になりましたけど、はいはい、あのメッセージのね、メッセージ、うん、そういう感じでこうやっぱドカンと急に来るね SF 作家みたいのが中国か今っていう時代ですね。もうこの3体とかも結構ねやっぱあの中国の歴史背景とかちょっと勉強してから読んだ方がいいかなっていう感じの感じではありますね、
うん、そうですね、まあ、中国の作家さん、天竜とかも そ, う、ね、そのファンタジーで蘇韓戦争をやるとかそういう小説もやってるので、
まあ、SF もそろそろもう一周したから、うん、新しい感じは欲しくなってる気はる、ね、うん、しますし、
これネットフリックスで見るでしょ、だって、うんうん、いや普通に見逃すわ、ルテンの地球
って、そう、ね、
全然見ないわっていう、うんうん、
なんでこれを見ようと思ったのかを聞きたいですけど、うん、
有酸素運動に適してると思ったはい、ということで皆さんからいただいたね、メールからいろんな情報も教えていただきましたけれども、皆さん自身はどうですか、この1月3月振り返ってみて、
はい、
ガルさん、
いや最近ウラジ面白いんじゃないですか
やっぱりクイズのおかげで違うんですね、すみません、
そこはちょっとノーコメントとしておきますけど、はい、ちなみに今日まとめてて、
うんうん、
あ、こっからクイズ始まったんだっけっていうのを思い出してヒヤッとしました
そうですね、僕の前回のドリフェルトから急に始まっちゃったからね、うん、まあ、でもあのなんかやっぱ話題作がねいっぱいこう公開されてた時期だったから、うん、というタイミングもあるでしょうね、う、うん、あの本当に語り代のある、まあ本当純粋にいい映画がにたくさん巡り合えてた、
ね、そうですね、
うん、やっぱ人と話しててもなんかのれんに腕押しみたいな映画いっぱいありますからね、うん、カニクギみたいななんかね同じこと言ってますけども
まあそれでここみんなのあれも引き出されててよかったじゃないですかね、
う
ん、
そうね、
はい、
本当に僕とおまけさんが偏ってる時は一番ダメですからね、本当に、
はい、
別のエッセンスがないともう会話する意味ねえぐらいの感じですからね、お家で
暇つぶしみたいな、
そうそう、お家でその感想を醸成させなさいって話になっちゃいますからやっぱ人と感想をねこう語り合うっていう、ああ、まあ、特に畑さんもそうですけどね、やっぱ絶対自分が持ってない意見をこう持ってる、うん、大体大負けさん結構共感したこと多いから、まあ、合わせてくれてるのかもしれないけどねこれね、
いや分かんないけど、
結構いろいろ合わせてくれてるとは思うんですけど、
まあ適当なんだ俺ね
、うん、まあそういうなりがちなんでね、やっぱここでこういろんな意見が出ると本当にこう映画が、あーそっ内側からも見れんのみたいな、うん、裏を覗き込んで、こっちからも楽しめるみたいなね、そういうことできるようになってきますよね、うん、それは本当楽しいなと思いますね。
なんかサイコロ当たんなかったやつで見たやつとかあります、
う
ん、
あります。
おお、
あの149回のところで上げて外れちゃったやつなんですけど、うん、イントゥーザスカイ、
あ、
おお、
はい、
フィリシティ・ジョーンズと
エディ・レッド
ウェイン、エディ・レッドウェインが、その2人が主演で出てる、うん、気球に乗って天候とか調査するような学者さんとっていう感じで、こう
だから博士と彼女の
セオリーのコンビで、エディ・レッドメインが天気とかを調べようとしてる学者で、うん、フェリシティ・ジョーンズが気球に乗るのがすごい得意というか操縦ができる人っていう役で2人でこう気球に乗ってっていう風な映画なんですけど、すごく良かったですね。なんかあの私はちょっとあのアマゾンプライムで同時公開っていう状況で、は
い
は
い
は
い、ね、珍しいね、
アマゾンプライムで見ちゃったんですけど、うん、すごくこう空の上空の中であの風とかに煽られて、思ってたよりなんか冒険者というか、なんかそういう、なんか事故に遭うというか、なんかそういう感じのパニックまでいかないけど、ちょっとそういうのに対応していかなきゃいけないような映画になっていて、まあ、なんか大画面で見れたら本当は良かったんだろうなっていうのもあるんですけど、でも人間ドラマとかが結構主軸に置かれてるので、うん、全然自宅鑑賞でも面白く見れたななんて思ってます。
うん、私は気球とかヘリコプターのあの自由利かない感じの乗り物苦手なんですよね。あ落ちる、絶対落ちるよっていうか浮いてる時点で思っちゃうものが、うん、
作品内に出てくる気球とかって不吉の象徴みたいな感じあるよね。
うん、でなんかでも結構見てて、あそっか、そういうことも考えなきゃいけないんだって思ったのが、うん、あのもう風にあおられるとか天気とかに左右されるっていうのはもちろんそうなんですけど、うん、どんどんどんどん上がっていくと標高が高くなるにつれてどんどん寒くなってって、
う
ん、で手とかもこうかじかんでうまくいかないみたいなのと、うん、あとでも研究のデータを取りたいがゆえにそのもっと上まで行きたいみたいなのの葛藤みたいなのが描かれてくるんですね。でそのなんかすごい寒 寒々しい感じがなんかこう下から見てると穏やかな空でもすごい猛威を振るってるぞみたいなところがすごい良かったなって思ってますね。
そうか、ね、海やっぱ怖いみたいなのあるけど、上やっぱ空もね、
ああ そうね、
そういう恐怖はあるわけですもんね、
うん、なんか今までそこまでそういう風に描いてる映画ってなかったかなっていう、そのもちろん天候ぐらいのあれはあったかなと思うんですけど、うん、なんかすごく強かったですね。
なるほどね、
うん、
じゃあ僕いいですか、
はい、
この流れで、
うん、
僕もイントゥーしたんですけど、
あ、イントゥー、
イントゥーしたんです
けど、イントゥーね、ザスカイじゃないところにイントゥーしたんですか、
うん、155回で、うん、僕も候補に挙げた、
うん、
ロングデイズジャーニー、この夜の果てっていう映画があるんですけど、はい、これは英題、中国映画なんですけど、うん、英語のタイトルがロングデイズジャーニーイントゥーナイトっていう、
あ、イントゥー入るんですね、
はい、
うん、
なんですね、
うん、
ちょっとその時の話した気がするんですけど、パート 3D、
はい
うんうん、
はい、劇場のホームページに、うん、あの見ると途中から 3D になりますと、
うん、
で、主人公が映画館でメガネをかけたら、うん、あなたもかけてくださいっていうふうに書いてあって、うん、その時点すげえ上がるんですけど、うん、
それだけで上がった、確かに、はい、楽しいね、
うん、でちょストーリーとしてはなんかこう結構ぽやぽやソフトストーリーな感じで、
そう、前編ソフトストーリーな感じで、
はい、ちょっと村上春樹っぽい、なんかそのヤクザの愛人に手を出しちゃった男が、
それはそこを言うと春樹
そうだ、ね、
空気感とかを言いたいなと思うんだけど
そうだね、
うん、
なんかもうなんかこう、
いや、
うん、
ファムファタール的な女の人とがどっか行っちゃって、あの何年経ってもその女の人探してるみたいな、
うん、
主人公がある種くたびれててですね、心も体もじゃないけど、うん、そういうところである種の達観も込みで
やれやれ
やれやれ感という言われるやつがあるんですけど、
やれやれ
感、そういう中でそういう中でこううろうろうろうろしちゃう的なところのあれがそういうとこあるかなとは思いますね。でちょっとね、あんまり説明的じゃないくて、うん、映像で見せてって、うん、時間もね行ったり来たりをなんか、そうそうそう、あのなんだ、説明なしでやっちゃったりしてるような、
だからなんとなくこういうことは起こったのかもなみたいなのをぼやぼや想像していくうちに、うん、3D パートに入ると、
ミートポイントで、
うん、
その 3D パートもうろうろしてるんですか、
うろうろした結果映画館に入って
そう、
メガネ、
それはどうなんだろうね、どこまで言える、まあ、ネタバレ的なことになるのかな、うん、まあそれも明示はされてないんだけどっていうのもあるんだけど、
うん、
でも、まあ、テイストは変わる、
そう、見た人とかでだとあれだけど、ああこのために 3D かけるって本当に意味あるなっていう、
へえ、
ただの飛び道具とかこっから 3D になるから、うん、あ、しかもその 3D に入ってからワンカットものになるんですね、60分ワンカットっていう、
60分相当だよね、
うん、それはそれで
そう、
その2つの要素がこの物語というか作品を描くにあたってちゃんと意味合いがあるっていうのが、あ、これはすごいなっていう、
だってそれさ、ね、おうち鑑賞でってなった時に、うん、ちょっと再現しづらいからね、
再現はしづらい
です、うん、まあ、そういう 3D 対応のやつもあるけども、うん、
まあ、あのすごくこうバーンと出てくるわけじゃなくて、うっすらなんで、もしかしたらこう、うん、サングラスをかければいいかもしれない
あ、ちょっと見づらくなるぐらいの、
うん、そうそうそう、でもその長回しの回、
うん、
でも話したんですけど、はい、その長回しをすればするほど、うん、現実じゃなくなっていく感じが僕はして、
うん、
だから長回しの場面がこれは現実ではないのではないかみたいな
強調になってると、
そうのがあのすごくいいなと思いました、
うん、そういう表現として使ってるんだろうね、
うん
う
んうん、映画館で見たいやつですね、本当に、
本当に、
うんうん、
なのでまだやってると思うので、
ギリやってんのかな、
ぜひ見てほしい
です、ね、たまにあの 2D でしかあの上映しないところもあるんで、一応その見ようと思ってる映画館がちゃんと 3D も対応してるかは見た方がいいかもしれない、
なるほど、へえ、面白い、
あ、じゃあ151回の急げ
はい、
で9人の翻訳家をやった時に、うんうんうん、ちょうど同じ時期にナイブスアウト
が
公開されてて、
ね、
なんかミステリーものとしてなんかこう2つちょっと比べる話とかあったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その時私まだナイブスアウトを見てなくて、
はい、
でこれを収録した後に見に行ったんですよ、
はい、
で、ああこれは種類が全然違うなと思って、私はあの翻訳家の方が好きだなと思ったんですけ ど、うん、これ比べて話すのは面白いかもなって思いました、うんうん、
確かにね、うん、
こういう話が聞きたかったです、
振り返りとしてはね、
そうそうそう、うん、本当に種類が全く違うけど、
うん、
まあね、ジャンル的な括りで言ったらね、うん、まあ、同じカテゴリーに入るよっていうのを同時期にバンって出てきて、
うん、
それはリリコもセットで紹介するわみたいな、うん、
でまだ大枠のジャンルとしてのミステリー的にはこういう盛り上がりはあるのいいよね、
そうそうそう、うん、でやっぱりどっち派になりやすい
か、あ、まあね、やりやすいよね、
うんうん、
それぐらいタイプが違うから、
そうそうそうそう、うん、それってやっぱ入り口にとってもいいなっていう、うん、あ、私こういう方が好きなんだなとか、ね、じゃあこういう方向性の旧作とかいろいろ見ていこうかなみたいな、
うん、
になりやすいのかなって、まあ、うん、ちょ9人の翻訳家に近いものが何も想像できないんだけど、
そう、まあ、
でも思ったのが、あの犯人が分かってる状態で見るミステリーって辛いんだなって、あのナイブサウト見ながら、
あ、だから刑事コロンボ型、うんうん、登場ミステリーってやつですね、
なんだろう、まあ、コロンボ型の映画じゃないですか、ナイブサウトが、うん、最初にこういう事件ですよと分かるみたいな、ね、なんですけど、まあ、ちょっとネタバレ含むんでまだ見てない人はあの聞かないでください。それを見せられた時に、あ、これ違う犯人がいるわって分かるヒントがものすごいちゃんと作ってあったので、うんうん、あのその場合って探偵が協力者になるパターンじゃないですか。
そうですね、
あの犯人だと思う人、はい、だから早く行っちゃえよってずっと思ってて、うん、で多分真犯人はあいつだろうって思ってたのが思いっきり当たってたので、
うんうん、
それを1時間以上見てた時にすごい辛かったんですよ。女の子があ のわちゃわちゃやってる間の時間が、うん、ね、分かると辛いんだなっていうのはちょっと思いました、見ながら。
確かにね、俺は分かってなかったってとこはあるのと、うんうんうん、推理小説内のジャンルミックスとかがいっぱいされてて、こういう話のテイストで始まったのにまさかその体で来んの、それもひっくり返してくんの、
うんうんうん、
じゃあこれどうやって決着つけるつもり、あー、そのパターン見落としてたみたいな気持ちの思いにあって、俺としては全部裏書かれた気持ちになったんですよね。
私はなんかあのナイブズアウト、そのミステリー的な要素のところは割と好きだったんですけど、うん、すごく乗れなかったのが、探偵をすごい探偵だと描くくせに、うん、凄さが全然描かれないっていうところが、うん、どうしても私あの受け入れなくて、
うん、
なんかそういうテイストで始まったんなら、こうシャーロック・ホームズなりポアロなりの推理力だとかそういうのが欲しいのに、うん、そういうの全然現れなくて、どんどんどんどん犯人がボロ出してボロ出してボロ出して終わるっていう話だったじゃないですか、
うん、
だからなんかうーんっていう、
まあそれ気づいてたって話だからね。でもね、
だからそうだね、態度でどういう風に見せるかが違うっていうところで好みが違ったってことだね、う
ん、だからまあ、うん、これを名探偵登場っていう回として作った時に、
うん、
こいつが果たして信頼できるなのかどうなのかすら隠して最初は始まってるっていうタイプの、うん、まあ、名探偵ものだとすればまあそれでいいかなっていうね。
なんかあのそうですね、その彼が名探偵だというふうにされてなかったりとか、
うん、
その最終的にも彼はそのまま名探偵というところで落ち着くじゃないですか、
うん、
全然名探偵感出てないのに、うん、っていうところのモヤモヤ感がすごい残っちゃったなっていうのが強くて、
うんうん、
ちょっと登場シーンがキャラクターを誇張してるシーンもありましたし、
ね、
後ろでなんかピアノを
ポ、ね、
ーンってやるのとか、
う
ん
う
ん、
何このイカれたやつとしか思わない。
そこがすごい好き。本当にそのクリスティとか、だから今時ない、
うん、
あの、うん、今こういうタイプの名探偵が登場して解決しますっていうのは、
うん、
特にあの携帯電話とかインターネットが普及してからの、あのその名探偵ものってマジで作りづらい、
うん、
であの警察の捜査とかもめっちゃレベル上がってるから本当にいなくなってる中で、これめっちゃ面白い、よく作ったなって、誰も挑戦しようとしないジャンルになってるから、もうすでに、
うん、まあでも名探偵が別に推理を披露してないがゆえに、なんか全然靴に血がついてたよぐらいしかなかったじゃないですか。強いて言えば、
まあ、でも最後推理してたじゃないですか。
いやなんかなって感じですね。あれは全然なんか脚本は面白いけど、探偵ものっていう扱いにされちゃうと一気にがっかりジャンルになるなっていうとこだったんですよね。
だから
探偵ってキャラクターが
立ってるかっていうことだね。
俺立ってないからいいんだけど、
そうだからそれぞれの蓄積とかで変わってくるかもしれないよねっていう、
うん、あ、そうですね、 私もそれよりも、うん、あの容疑者群の人たちに一切、うん、あの動機が見られない、
うん、
みんなが全員同じようにただお金が欲しいみたいな感じになっちゃってるのがすごく残念だったので、
う
ん、みんなお金はそれぞれ持ってるし、
うん、
だからお金が欲しいじゃなくて会社の権利が欲しいとかお父さんにすごい恨みを持ってるとかバラバラがだったらよかったんですけどキャラクターは一応作ってるんですけど、うん、遺産がどうのって話になったらみんなただただお金お金って言ってるだけで、
うん、
それぞれの動機も見えなかったんですよ。だから、うん、一切犯人っていう感じが全然しなくて、
うん、
そこら辺がああってなったのでそこが多分自分がミステリーにあの求めてる部分なんだろうなっていうのを、うん、思いました。
だから俺が全く求めてない部分だね。
そうだね。だから、うん、要はそれぞれミステリー求めるのが違うんだなってことも見えてくる
んですね。私もともと多分そのホームズなりポアロなりがすごい好きなのって天才が見たいとこなんですよ。
マリタさん天才が好きだから
行かれた天才は好きなんでイカれたシーンでさらになんかすごい全然仕事ができない探偵っぽさを見せながら、うん、すごい後でこんなとこまで見えてたんだぞが披露されたらすごいわーこれすごい好きって多分なったんですけど、うん、なんか最後までそれがなくてなんだこれって思って終わっちゃったっていう、
ね、じゃあ割とこれが今のトレンドかもしれないですね、うん、要はそういう超人的な頭いいでしょうキャラが解決していくじゃない話っていうのが、
うん、
なんか去年とかもそういう感じかもしれないね、うん、アンソニー・ホロビッツのカササギ事件、うん、殺人事件とか、
うん、
多分もうそういうのはもうやり尽くして
だからそういや結局そのそれぞれの蓄積なりリテラシーの違いで求めるのがやっぱ、
ね、
変わっちゃうっていう
のはだからどんどんモードがやっぱり
そうだから逆にナイブスアウトとかは行った行った行った行った先に
そうそうそうそう
逆にこういう風なライトなものとして
そうそうそう
大したことないように見せてちゃんとやってるっていうところになったんだろうなと
はそうそうそうだから1周回って2周回っての先行ってるっていう
そう
タイプの、
うん、
だから別に9人500とかだったら俺別にどの時代に出てきてもあんま驚かないなぐらいの話だったけどナイブズアウトに関してはその時代性結構あるね、
うん、あるんだろうな、
ね、うわあったらしいっていう
あれの話します
あれ話すの
はい昨日ですね、
うん、
おまけさんと肉地図武木さん主催の聖火日っていう、
はいはい、
劇団のお芝居を見てきたんですけど、
うん、
すごかったですね、
ちょっとね、ちょっとこれ大変なことになってね、大変なことになりましたね、
うん、
一応どういうタイプのかというと、
うん、
ちょっとやっぱ特殊でして、
うん、
あやっぱここは武木さんっぽいし武木さんがやるべきものだなと思うんですけど、
うん、
武木さん団地住まいなんですね一人でね、
うんうん、
団地の自宅で演劇やるっていうことをやってるらしくてですね、うん、はい、おまけは昨日初めて見たんですけど、
はい、ただ 2DK ぐらいの
間取りが、うん
はい、
うん、まあ DK ないかなあれ、まあ、もうちっちゃい系ぐらいのところでしたけど、うん、まあそれで人を入れるのもそんなに入んないから十何人、うん、14、5入ってギリぐらいの感じだったんですけど、
うん
うん、タイトルがウィッチキャスティングっていうなんかちょっと魔女をなんかこう題材にしたようなやつで、しかも自分の今住んでいる団地を舞台、うん、
なるほど、
この部屋と全部の団地のことをつなげて
あ
ちょっとなんか怪しいことが起こってるんじゃないかみたいなところをやっていて、いやなんかすごくやり方としては特殊で、なんか突飛なように見えて、
うん、
実はめちゃくちゃ正しいやり方でやっていて、うんね、いやよかったんですけど、
うん、
これがですねちょっとですね
現実が侵食してきた。
そうなんです、
はいはいはい、
ね僕ら初回見たんですね、うん、でだから起こったことかなと思うんですけど、
うん、劇の内容が僕たちの現実を侵食してきてるんですけど、
そうなんか入り方とかも受付のところからもはや演劇 と、
うん
僕らの現実をちょっと混ぜこぶぜにしてるような感じになっていて、
うん、
演劇見に行ってる感じなんだけど、そこの中入ると僕らは、その、集まり集会に参加しに来てるっていう形にもダブルでなるみたいな、
すごい、
そういうね混ぜ込みはすごくうまかったんですよね。
面白そうやね、
うん
う
ん、
で逆に言うとその前提があるから、
うん、
ちょっと途中で、
うん、
みたいなことですね、
うんうん、
要は団地なんですよ。
そうです
ね、で僕たち初演を見た
初演見たんですけど、
はい、
でちょっとね結構ですねドタバタするところがだったんですね、
はい
は
い、それそりゃそうでしょうね。
それでですね外から扉を鉄の扉なんですけど入り口のねガンガンガンガンとかやったりとかして、うん、いう演出があったりとかして、うん、あとちょっとベランダとかで人がバターンとか倒れたかなんかドターンとかなったりとかして、
うん、絶対ダメよ、
ね、そう要はですね要は苦情というかですね、
うん、
あの、に通報されちゃいまして、
はい、
でちょっと途中で普通の方と多分外にいるメンバーが一回話してて、
うん、
で武井さんが外に出る演出場出る時に、うん、あ主催だからちゃんと話してちょっとすいませんって言ってまた戻ってきて、うん、ちょっとこういうことになりましてっていう風なことになってちょっと止まっちゃって、
うん、
ちょっとそれがちょっと大変、うん、なんか逆に最初は分かんないんですよ。だから最初
それも言ってたのかな、
そうそうなのかってまだギリギリ分かんないみたいな空気感がありつつやっていて、もうあこれ本当なんだって分かった瞬間に、うん、なんか変な感じになっちゃって、
うん、
ちょっと俺個人のあれなんですけど、うん、ちょっとこれはね本当に皆さんに申し訳ないんですけど会場に、
うん、
俺なんかねちょっとねアーサーフリックみたいになっちゃったんですよね、ジョーカーの。
どういうこと？
要はね笑いを止めようとすればすること俺笑いが止まんなくなっちゃって息苦しく俺息苦しくほら息苦しくなったでしょジョーカー息苦しくなっちゃって見たら止まんなくなっちゃって
より苦情くるやん。
もうね最悪でしたね
ちょっとね最悪中の中で行くと端っこの方の席でよかったなって思ってるんですけど、
うん、
そういう状態になってなんか変になっちゃって、
うん、
でもねなんか、まあ、個人的に、まあ、その回だけのあれだったんですけど面白いなと思ったのがもともと演出とかはちょっと外れちゃうんですけど、
うん、
要はちょっと非日現実的な方向に行くような内容だったんですよね、
うん、
でと現実の中に入ってくるみたいな、うん、本当の部屋に住んでてっていうでなんですけどそういう中での人がちょっと部屋覗きに来たんですよ、
うん、
で笑わないで、
あ
そうで、スイッチ入っちゃうから、ね、
いや
で
苦しくならないで苦しくならないで
ほら苦しくあの、うん、だから、うん、着てる服とかが、
うん、ちょっと
実際に入ってきて中様子見るっていうんで見えた瞬間の服装とかがもうガチなわけですよ、
うん、
いわゆるあのさんの着てる服とかあのあるじゃないですか、
うんうん、
それ見た瞬間、うん、なんかもう本当の現実が入ってくる方が次元を歪ます感じがすごいして、
うん、
なんか俺はもう なんかよくわからない感覚になってきたぞっていうすごい経験をしました、
うん
でスイッチ入って笑っちゃった。
そこからもうそれもスイッチ入って笑ってるんですけど、まあ、おっぱいたとこは多分笑わないかった気がするかな。
うん、でも、うん、あのちゃんと制服着てるのに武木さんあのまずの卓球のキキちゃんみたいな格好してて、
そうそうそう、ダボっとしたなんか長い服とか着てて、
うん、衣装だろ
う。そうそうだからそういう非現実的なことを描いてる中に本物の現実入ってきた、そっちの方が時空を歪ます非現実みたいななんかもうよく分かんなくなってきて、
これマジアリアスター的だね。
そうそうすごいもの見ちゃって俺って思って、うん、ちょっとでもそこは本当本来のちょっと演出ではないところなんですけど、ちょっとすごい経験したなっていうことで、
うん、
これ以上の経験は俺今年ないのかもしれないと思ってますね。
で撮ってるこのドイラジも途中でね声でかいぞって苦情来るかもしれないもんね。
知らない知らない知らない、
それ入ったら大したもんですよこれ、うん、音にね、うん、現実の侵食。
なるほど
絶対やめてください
昔オードリーが春日さんのむつみ荘の部屋で小声トークっていうあのトークライブ自分たちでやってたのを今ちょっと聞きながら思い出しました。大きい声出せないから小声トークって言って本当10人ぐらいを座布団の上に座らせてただ2人で喋るっていうなんかトークライブをやってたっていう。
そう意外とねそういうのって前からね昔から音楽とかも普通のマンションの一室とか使うけど逆に小さい音とかをどういう風に活かすかっていう表現を開発していこうという場にするとことかもあったりとか昔はあったりとか、うんね、まああと演劇も自宅かどうかは別としてあの一軒家とか、うん、そういう普通の居住空間を使ってるとかも一応あったりするんですけど、
うん、
まああの武木さんのすごいところは本当に自分が住んで自宅を使ってるっていうところが、うん、やっぱりすごいところだな面白いところだなと思って、うん、これを放送した時は今のその公演終わっちゃってるか、でも意外とねちょっとドキドキするじゃないですか他の人の 家だしなみたいなのがあるんだけど、今回は前は知らないんですけど今回は意外と整理してて部屋の中を、うん、結構ガランドに近いところで必要なベッドのセットとかだけ置いてるとこ感じだったから、うん、意外と行ってみるとねあすんなりあなんか見れそうだなって感じがあるんで、
うん、
なんか次ねあったらぜひね、
うん、
こういう機会はあんまりないと思うんで見てもらえるといいなと思いました、
ということでまた、振り返ったりねするかもしれませんね。ということで次回のミニお題トークは、こちらでございます。まあ4月に入りますんで新生活映画 お、はい、うん、まあ、新生活を迎えるにあたってね、まあ、あの見たい映画でもいいですしね、うん、あの主人公が新生活を始める、
いろんな意味でね、
うん、という感じでもね、何でもいいんでしょう。
刑務所で新生活始めるとかもあり
ありでしょうね。環境が変わるというのはそれ新生活ですからね、うんうん、ということで皆さんの思う新生活映画お待ちしております。
お待ちしております。
じゃあ次のコーナーいきましょう。
イラジ